はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
テルミクラブね、中堅の旅行会社で、私の身の回りに聞いたらですね、私もって被害者が結構いて、ね、
あ、そうですか。
で、10万円払い込んだけどどうだとかね、で、まあみんなね、なんでこんなに安いんだと言ってたらしいんですよね。で、一部ではね、どっかの会社が赤字出すためにあの会社やってんじゃないかという説もあったらしくて、もう 2,3 年前にはね、どうも赤字だったらしいとか言って、しかもすごいですよね、2500人が海外旅行中だというね、ツアー代金を決済済みの顧客がね、8万人から9万人いると。この番組のね、お聞きの中にもテルミクラブでなんか損害被られた人もいると思うんですけれども、できる限りね、代金が戻ってくることをね、お祈りしたいなというふうに思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領は、与党共和党内部からの強い反発により、医療保険制度改革法、通称オバマケア代替法案の撤回に追い込まれました。これによりトランプ政権が掲げてきた減税やインフラ投資の先行きも不透明との見方が浮上しています。
民主党は反対でした。でも共和党はですね、下院の過半数をはるかに超える237だったかな、議席を持っていて、過半数が216だったかな、欠員がいたりしてね、もう完全に共和党が一つになれば通るはずだったのに、共和党内の保守派が反対と。なぜだったら代替案がですね、オバマケアのファクターを残していて承認できないっていうんですね。で、一方オバマケアの代替案が実施されたら、10年後には2400万人が無保険になるっていう議会予算局のね、説明を聞いて、共和党の穏健派も反対ということで、結局15、6票足りなかったんじゃないかな、議会で評決で負けるという恥を経験するよりはということで引っ込めたんですけれども、減税やインフラ投資というのはオバマケアへの代替案を議会に通して予算が浮くという前提でできてるんですね。そうするとオバマケアの代替案が通らないというふうになると、減税やインフラ投資もどうなのという疑念が生まれてくるということだと思います。ちょっとね、あちこちでトランプ政権は立ち往生という状況になりましたね。
一方、トランプ大統領は火力発電所への二酸化炭素排出規制などの見直しを支持する大統領令に署名しました。トランプ大統領は署名のために訪れたアメリカ環境保護局で、雇用を取り戻すと述べ、地球温暖化対策で打撃を受ける石炭産業への支援を約束しました。
あちこちで立ち往生しているので、公約のうち一つぐらいは守ろうと思ってですね、署名したのがこの大統領令だということになりますね。でもはっきりしているのは、彼は大統領令でしか政府をどうも動かせないんじゃないかという印象が強まったということですね。
経営再建中の東芝は、アメリカの原子力子会社ウェスティングハウスが、日本の民事再生法に相当するアメリカ連邦破産法11条の適用を申請したと発表しました。債務保証の履行などで2017年3月期に国内製造業で過去最大となる1兆100億円程度の連結最終赤字に陥る見通しです。これに伴い、半導体メモリー事業を売却に向けて分社化することを決定しました。
これはまたポイントのところで取り上げます。
イギリスのメイ首相は EU に離脱を通知しました。離脱条件などを決める原則2年間の交渉が開始されます。
原則2年間って今おっしゃいましたけれども、実は正式交渉が始まるのは5月になってからかな。やっぱり合意事項にはですね、相手国政府だけではなくて相手国議会の承認も得なければならないものがあってですね、とっても短いんです実はね。2年間って長いように見えるけれども、 メイ首相がトゥスクさんに宛てたね、書簡っていうのは全文公開されてて見ましたけれども、6ページ、6ページでここまでの歴史がね、切れるのかという感じもするし、これは相当難しい交渉になりますよね。
カジュアル衣料店、ユニクロなどを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は、ニューヨーク市内で開いた展示会で、アメリカ国内での生産はありえないと強調しました。
これはまたポイントで取り上げます。
アメリカと中国両国政府は、習近平国家主席が4月6日と7日にフロリダ州を訪問し、トランプ大統領と初の首脳会談を行うと発表しました。
これも後で取り上げますが、やっと発表されたかという感じですね。4月6日7日って来週末じゃないかと直前まで揉めていたね、様子が伺われますよね。
マレーシアと北朝鮮は、マレーシアが暗殺されたキム・ジョンナム氏の遺体を北朝鮮に引き渡すとともに、互いの国民を出国禁止にした措置を解除することで合意しました。
マレーシアの敗北って感じですよね。ありえないなと思いますね。マレーシアとしてはね、自分の国の空港でね、テロ事件、しかも猛毒である VX を使った事件を起こされてね、ちょっとだらしないなというふうに思いますね。
韓国の検察はパククネ前大統領を収賄容疑などで逮捕しました。ソウル中央地裁は事件の重大性に加え、証拠隠滅の懸念があるとした検察の主張を受け入れて、逮捕の必要性を認め、検察が請求した逮捕状を発布しました。
逮捕の理由というのはですね、普通は逃亡の危険性、次は証拠隠滅の懸念ということなんで、逃亡っていうのはまず考えられないじゃないですか、あの人の場合はね。だから証拠隠滅が理由になってるんですけれども、まあ僕の印象としてはね、特別検察があれだけ調べ、その次憲法裁判所が調べ、でまた通常検察がまた調べてね、証拠集めしてるわけなのに、なんで今頃になってね、証拠隠滅の懸念があるから逮捕は正当だっていうのかって。やっぱりこう世論がね、7割以上逮捕すべきだと言っているっていうのはね、背景かなと。ちょっと韓国らしい判断だなと。今の状態で有罪が確定すると、パクさんは10年から無期懲役というね、ついこの間までね、大統領だった人が囚人服を着るというね、まだ分かりませんよ、裁判がどうなるかね。びっくりする展開ですよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで、不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは来月の6日と7日に初の米中首脳会談が行われることになりました。
まあこれはですね、トランプ大統領がいろいろな外国要人と会っている中で、今後を予想する上でですね、極めて重要な会談になるというふうに思いますね。で、展開もかなり錯綜した上での最終決定ということになってまして、僕がトランプ大統領が6、7にフロリダ州を訪れるという形での首脳会談に関する報道を聞いたのはですね、多分2、3週間前です。その時にチラッと出て、でもそれからパタッと報道が消えて、はい、で、その間にティラーソンさんが日本と韓国に来て、それで中国にも行ったと。ティラーソンが行った直後に正式発表になるのかなと思ったら、全然発表にならずに、ほぼ1週間前の今日になって正式発表ということですよね。
はい、
まあその間にいろいろな駆け引きがあったんだろうなというふうに思います。というのは、トランプ大統領という人はですね、様々な国を非難していますが、その中で最も強烈に非難しているのは中国ということになりますね。貿易もそうだし、南シナ海の問題もそうだし、本来はね、順番的には今度アメリカの大統領が中国行く番ですね。やっぱり我々の付き合いだって、ある人のいるところに何回も何回も行くっていうよりは行ったり来たりっていうのが普通なの で、
ね、
だけども習近平さんは秋のね、人事を控えて、アメリカとの関係を安定化させないと国内事情もうまく収まらないということもあって、今度行くわけですよね。でも行くけども、首脳会談やっただけでは評価されませんよね。なんか前進しないと、なんで行ったんだという批判が 国内でも出てくる。それは中国の習近平さんにとっても、アメリカのトランプ大統領にとっても大きなプレッシャーになるわけです。で、特に習近平さんにとっては非常に大きなプレッシャーですよね。わざわざアメリカまで行って、
はい、
フロリダ州まで行って何してきたんだって言われるのは目に見えてるわけですから、トランプさんとしてはね、フロリダに来てもらって、喧嘩して別れたでもね、別にいいわけですよ。はっきり言えばね。だって、オーストラリアの首相とはね、あんな明確な形で喧嘩して、でもトランプさんが傷ついたって噂は聞いたことがないので、まあおかしい人だというね、それだけの話じゃないですか。で、いろいろなテーマがあるんですけれども、まあ南シナ海ってのは一つのテーマなんでしょう。でもこれは双方の主張がですね、ぶつかるという展開だと思います。で、貿易はですね、直近ですね、中国のかなりの高官がですね、米中間の貿易赤字の存在というのは認めながらもですね、アメリカも努力しないと貿易赤字は減りませんよ、アメリカのですね、という発言をしているんです。それはどういうことかというと、中国の企業がアメリカの企業を買収しようとしたりするとですね、やっぱり中国の企業には共産党が入ってますからね、アメリカ嫌なわけですよ、技術が流出したりしてね。もっと中国の企業がアメリカに投資できるようにしてほしいとこは言ってましたよね。それはトランプさんどうするんだろうなと。でもトランプさんは職さえ確保できればという立場なのでね、どういう立場を取るのか、はい、でも一番大きな問題は、つまり我々に関係するような問題で大きな問題はですね、やっぱり北朝鮮問題についてアメリカと中国がどういう話し合いをするのか、どういう合意点に達するのか、これ首脳会談の後の声明で触れないわけにいかないので、そこが私は一番興味がありますよね。というのは、マレーシアと北朝鮮は、今回、さっきもね、ニュースにありました通り、テロ事件の事後処理で合意したんですけれども、北朝鮮が一つ、ずっと強硬に続けているのは、ミサイルと核の実験ですよね。
はい、
失敗したというのが昔はですね、以前は、ああ、北朝鮮は進んでないという証拠のように見えたんだけれども、よくよく考えてみると、失敗しても失敗してもやるということは、その分だけ必ず前進しているわけなので、アメリカを狙い撃ちにできる ICBM も含めてね、
はい、
まあ日本はもちろん射程に入っているんですけれども、そういうものは進歩している。で、アメリカでは徐々にですね、俺はもう軍事オプションをちらつかせるしかないんじゃないかと。で、場合によっては本当にやるしかないんじゃないかという意見が強まっているんですね。で、ティロワさんもそういうことを言ってました。
はい、
この前、アジアに来た時にね、極東に来た時に。で、中国は、今の状態がいいわけです。どちらかというと、朝鮮半島が半分に割れてた方がね、日本のような強大な国があると中国の目障りになるけれども、はい、朝鮮半島のように二つに割れていると、道理にも手玉に取れるというところがあってですね、SARS の問題で韓国を手玉に取っているのはその象徴ですよね。で、そうすると、アメリカ寄りの政権ができる云々ではなくて、朝鮮半島に大きな国が生まれるのが嫌だというのが中国の基本的な見方だと思います。で、そうすると、アメリカが北朝鮮に対して万が一武力行使やってですね、北が南に飲まれるような形になった時に中国はどういう態度を取るべきかというのはですね、首脳部の中でかなり論争があるはずです。でも逆に言えば、今のままの北朝鮮、金正恩が支配する北朝鮮を放置しておいても、北朝鮮の核がいつ中国に向けられるかわからないという懸念もある中で、これ心配なはずなんですね。
そうですよね。
で、そうすると何が起きるかというと、何らかの形で今の体制の方向転換を促す話し合いというのが、習近平さんとトランプさんの間で行われる可能性がある。で、見えないですよ。どこら辺が着地点かね。だから、トランプ大統領がね、ツイッターで中国とアメリカとの貿易赤字問題は非常に深刻であると、非常に難しい話し合いになるってこう言ってるんですよ。それは貿易についてだけじゃなくて、北朝鮮問題についても言えるわけですよね。僕はですね、できないままで行くのが一番危ないと思ってたんですね。
はい。
首脳会談がね。ということは、アメリカが水面下で強硬な姿勢を取っていて、中国がそれに水面下で反対しているという構図が見えるのでね。まあでも6日7日で1週間後に首脳会談やるということは、何らかの形で双方が歩み寄れる素地をね、見つけた可能性がある、
はい、
可能性だけですよ。あくまでもトランプさんって人は予想できない人なので。だからそうするとどういう形で着地するのかが非常に興味深いところですよね。日本人はね、安倍さんが最初に会ってもう大歓待を受けたので、トランプさんの出方というのはですね、日本にとってはそれほど心配していないのかもしれないけれども、やっぱり中国とアメリカがことを構えるということになると、これは大事になりますし、 北朝鮮のね、キム・ジョンウンっていう若き指導者が誤解でもしてですね、何らかの形で南に溶解するようなことがあると、これはまた大事になりますよね。だから結構緊迫した状態なんですよ、朝鮮半島っていうのはね、はい。日本のマスコミの多くはね、バスケットの話をね、一生懸命してますけれども、バスケットってわかりますよね、カゴですよ、カゴね。話をしてますけれども、または豊洲の話をしてますけど、もっと重要な事態っていうのは日本のすぐ近くで進行しているわけであって、そういう意味では、トランプ、習近平会談は非常に注目だというふうに思いますよね。
次は、ユニクロなどを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長が、アメリカ国内での生産はあり得ないと強調しました。
まあ、ニューヨークで行ったっていうのはね、なかなかやるな、この人は、というふうに思いますよね。はい、まあ、そらそうですよね。車をね、アメリカで作ることはできるかもしれないけれども、ユニクロが売ってるね、はい、ジーンズだとか、ああいうものアメリカで作ったら一体いくらかかるんだと。あの、手先の不器用なアメリカ人に作らせるのかと。ね。いや、本当に不器用ですよ、はっきり言ってね。アジアに比べると。もうね、ミャンマーとかベトナム人ってのはものすごい手先器用だしね。
縫製業は盛んですよね。
う
ん、
バングラデシュもそうでしょ。アジア強い。だからユニクロはアジアで作って、日本で売ってるし、アメリカでも売ってるという構造になってるわけです。それアメリカで作れって言われたらそんな安くできませんよと。そんな本質もできませんよというふうに決まってるわけじゃないですか。だからそういう意味では、柳井さんのは非常に正論だし、かつこれはアメリカの小売業全体が主張していることです。つまり国境税なんか設けられたら、我々も商売に困るし、はい、一番困るのはアメリカ人だよっていうのは正論なんですよね。で、さすがにそこは分かっているのか、トランプさんはユニクロにまではですね、アメリカに工場作れとは言ってないので、まあそれはそういうことは分かってんのかなと。まあ自動車には盛んにね、色目使って、アメリカに工場作れ、工場作れって言っているので、まあ業界は違うんだけれども、各業界がね、トランプさんの顔色見るかのように、アメリカへの投資をね、どのくらい本気かは別として、チラチラさせる中でね、柳井さん、アメリカでいくつあったかな、店舗40いくつあったのかな、ニューヨークもあるし、ミッドタウンもあるし、ダウンタウンにもあったんじゃないかな、マンハッタンだけでね、撤退もあり得るって言っているのは正論だなというふうに思いますし、はい、こういう経営者が出てきた方がね、トランプさんも目覚めるんじゃないかなと、今はまどろんでんじゃないかなというふうに思いますよね。
そして経営再建中の東芝がアメリカの原子力子会社ウェスティングハウスが日本の民事再生法に相当するアメリカ連邦破産法11条の適用を申請したと発表しました。
これはね、アメリカでも非常に大きなニュースになっていて、もちろん日本では大きなニュースで今日の一面とかにね、かなり大きく出ていて、はい、でアメリカ人が考えているのは、要するにウェスティングハウスというのはアメリカを代表する原子力メーカーだったわけですよね、建設も含めてね。で、それが再生の可能性はもちろんあるんですけれども、破産法をね、申請するというのはですね、はい、まず、電力料金が上がるんじゃないかと、こういう心配がありますよね。
そうですね。
つまり電力会社との契約がうまくいかなくなるということになりますから、で、加えて雇用の問題がありますよね。ウェスティングハウスの工事が止まったりすると雇用が、だからこれアメリカ政府も結構絡んでいるはずなんですけれども、もう東芝がニッチもサッチもいかなくなって破産法を申請したと。破産を申請したということは、子会社勘定ではなくなるということなので、まあ一応切り離しができるという形になりますよね。はい、でも、それでまた何千億かね、赤字が膨らんで、今朝のニュースだと1兆100億円というね、大幅な赤字になるのではないかと、こう言われてますね。で、本当はですよ、半導体事業を抱えたまま再生に走ればいいんだけど、もう銀行が持たないですよね、そんなこと言われたら。で、そうすると、儲け頭だったら半導体売りますと。半導体売ってじゃあ何が残るんだということにね、またこの前もやったテーマになってきて、会社がぐっとね、だって原子力と半導体の二本柱で行くって言ったら、柱が両方ともなくなっちゃったっていうことは、大丈夫かなって誰もが思いますよね。
あ
の家から柱がなくなったら、それは立ってられないわけなので、はい、インフラ関連ということを言ってますけど、どうなんだろうと。思うにですね、原子力に未来を見出して事業をやっていた会社ってのはかなりありました。アメリカでは GE がそうだったし、でも GE はですね、もうとっととですね、原子力から会社の業用を変えて、医療機器の方向にね、かなり舵を切ったんですよね。で、私は保険の問題もあるし、または高齢化もあるし、医療というのはですね、または医療に関わる機器の世界というのはものすごくマーケットが広がるし、 ソニーについても医療機器をやればいいと思っていたんだけど、オリンパスにね、少し資本参加したのかな。そういう形で展開している。もう東芝さんだけが原子力を柱にするってどういうことやというふうに思ってたんだけど、結局まあ行き詰まっちゃったわけじゃないですか。だから原子力のね、業用としての将来性、それフランスのアルバもそうなんですけれども、やっぱりかなり厳しいわけですよね。はい、でなぜかというと、事故が起きたら大変な事態が引き起こされるということになっていて、建設は進められているんだけれども、周りからイチャモンつけやすい業界なんですよ、これはね、はっきり言うと。なんか起きたらもうめちゃめちゃになるというね。はい、だからビジネスモデルとしてかなり難しいというのが私の見方です。そこそこ会社の総事業に占める原子力パーツの割合をですね、やっぱり少なくしていかないと非常に危険だというふうに思いますよね。はい、でもう一回世界で大きなですね、福島のような事故が起きたらで、ね、またまた原子力事業っていうのはもうあかんというね、見方になっていくと思うんですよ。はいですね、だからそういう意味で言うならばですね、コストはかかるかもしれないけれども、もうちょっと安全なエネルギー源への投資というのをね、事業の柱に据えていく方がいいのかなと。
そうですね。
原子力がやっぱりね、有効かもしれないけども、もし何かがあった時には非常にリスクの高い産業だなというふうに改めて思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週はね、もう僕はね、ずっと騙されてたなという。
何にですか？
いやいや、あのね、
はい、
ずっと、なんで日本で一番最初に東京が桜の開花を迎えるのかなと、比較的早くですよ、関西なんかよりもね。
はい、
非常に早く、ずっと昔から思ってたんですよ。それでね、今年もう徹底的に調べたんです。
はい、
要するに、それは昔から桜の標準木ってのは日本各地にあって、東京の場合はね、靖国神社の正門入った右奥のね、標準木、非常にお年を召した木なんですけれども、だってことは知ってましたよ。
はい。
でも、今年はですね、顕著に、その標準木の欠陥が現れた年だというふうに思ってます。
はい。
なぜだったらね、21日火曜日に開花宣言があったんですよね。で、僕は、20日ぐらいに靖国神社に1回行って、これは22か23だなと思っていたんです、開花はね。
はい。
そしたら僕が靖国神社行けない21日に開花しましたって気象庁が発表したもんですからね。はい、まあそれにまず頭に来たっていうのがあるんだけど、それは置いといて。
はい。
で、22日にね、時間があったので、靖国神社に見に行ったんですよ。
そうですか。
そしたらですね、22日の早朝段階で、靖国神社の東京の桜の標準木の五輪の開花は見られました。
はい。
だからそれは基準満たしてるんですよ。でもね、周りを見てびっくりしました。なぜだったら周りの木で開花してる木は一本もないんですよ。
じゃあ標準木だけが。
じゃあ標準木だけじゃなくて、
はい、
標準木の左の下の能舞台があるね、あの近くだけ部分的に五輪咲いてるんですよ。それをもって気象庁はね、開花と宣言してるんですよ。でもね、ぐるーっと回ってみると、
はい、
どっこも咲いてないんですよ。それでね、あ、やっぱりね、これは標準木の問題だと思ったんですよ。
はい、
つまり今年はね、全国一早い開花、桜の開花宣言が出たと、こうテレビで言ってるわけ。
ね、はい、
どこかと、ここだけじゃんと、ここだけだよとね。それでその後ね、開花状況をね、ずーっとチェックしてん、23日も行ったのかな、
はい、
25日も行ったのかな。でもね。今週の初めでも、靖国神社の桜で開花しているのはごく一部です。ごく一部。
そうですよね。私実は先週末に、はい、隅田川の牧堤公園のところに行ったんですけど、はいはい、ほとんど咲いてなかったです。
でしょ？だけども、気象庁が21日に開花宣言したもんだから、
はい、
この25、26の週末に靖国神社に桜見に行っていた時には、いろいろな方々がですね、ゾロゾロゾロゾロゾロゾロ歩いてるわけです。で、その人たちの会話を聞くと、 咲いてないわね。どこが開花したのよってこう言ってるわけですよ。
はい。
何なんだとこれはと。ね。
はい。
おかしいだろうと。だから僕は高松の栗林公園かなにある標準木、大阪城の近くにある正面から入って左側にある公園ですけどね。そこの標準木も見てたんですけど、うん、まあみんなまだまだそんなに年取ってない。でもね、靖国神社の標準木だけは、もう支えられないと立ってませんっていう感じで立ってるんです。これおかしいだろうと。しかもそれ一部だけですよ。毎年その一部だけが咲いて、五輪咲いて、開花って宣言するわけですよ。そんなことで東京は一番にならなくたって、一番なこといっぱいあるだろうと。だから僕は、開花宣言はね、10日ほど早かったと思いますよね。
そうです
ね。で、10日早いとどうなるかというと、東京では日本全国一じゃなくなるんですよ。一番じゃなくなるんですよ。
はい。
だからね、私はね、興奮していろいろ喋っちゃいましたけど、東京の標準木がおかしいと。
それは違うものに変え、木を変えた方がいいっていうことなんですか？それとももうちょっと咲いてから開花宣言？
気象庁決まってんですよ。
はい。
ヒストリーが変わると。それはまあそうだよね。でもいつか変えないといけないよね。まあ、ね、
はい。今週のここを見てきた、これを見てきたは、靖国神社の標準木でした。
不動産売りたいときは富士太郎。マンション相場がわかる富士太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで富士太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
ちょっと最後にマーケットの話をすると、
はい、
迷ってますね今マーケットは ね、
そうですね。
やっぱりトランプ期待を生やして上げてみたんだけど、一体どうなるんだと。まあまだね、健康保険ヘルスケアの部分でのね、立ち往生というのは、これで減税が順番アップするのかということで少し期待も残ってるんで、一気には下がってないんだけれども、トランプさんがね、まだまだそのロシアとの関係なんかで追及される中 で、私が気にしてるのはね、支持率がもう36とか37に下がってきてるんですよ。新任の大統領としてはありえない低水準になりますよね。で、そうこうしてるうちにですね、イバンカさんがですね、無給でホワイトハウス入りしてですね、大統領補佐官になると。あの夫婦は二人とも補佐官かみたいなね。何やそれはと。
なんか本当に身内ですもんね。
ありえない展開ですよね。一つ大胆な提案なんですけど、僕はトランプさんはツイッターやめたら支持率 10% 上がるんじゃないかなというふうに思うんですよね。ツイッターどんどんやって既存のマスコミと対立してと。それはかっこいい面もあるけど、で何が生まれてるのという感じですよね、
はい、
混乱と支持率の低下だけが生まれているわけであって、心配される状況だなというふうに思いますよね。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベッドブリガード。